自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、少し前にタイトルにあるように、はいはい、ブログ×メルマガの仕組み勉強会を行ったそうですけれども、
はい、
これはどんな勉強会だったんでしょうか。
はい、これは勉強会開催しまして、まずね、タイトル、お伝えします。タイトルは SNS 疲れを卒業、ブログ×メルマガの仕組み勉強会というタイトルです。
はい
はい。いきなりですが、イキさん、このタイトルでなんとなくどんな内容ってイメージ、第一印象聞いてもいいですか。
そうですね、ブログとメルマガを駆使してお仕事をしている方に向けての勉強会なのかな。
はいはい、そんなイメージですね。
はい、はい、
まあ、特に自分で仕事をしている個人事業主をの対象にしていて、で、まあ、あと SNS 使って発信している人ですね。
はい。はい。
で、まあ、そういう人って、自分で仕事してる個人事業主だと、多いかなと、SNS 使ってる人多いかなと思うんですけど、
はい。
発信がね、義務になっちゃっていて、毎日発信しなきゃとかね、今日もネタがないけどなんか投稿しなきゃな、ああ、どうしよう、みたいな感じになっちゃってる人も結構ね、いると思うんですよね。
うんうん、うん。
はい。うん。で、まあ、そうかといってね、発信しなくて、じゃあ発信やめちゃうとどうなるかっていうと、まあ、やっぱりこう自分の、やっている活動が知られなくて、仕事がなかなか広がっていかないって、いうことになるので、まあ、やっぱり発信は、必要だと。
うん、
まあ、だけど、今日どうしよう、みたいなことって、結構多くの方のお悩みなんじゃないかなと思って。
確かに。
はい。で、SNS って、こう、実在の世界に例えると、なんか、こう、発信する側から見るとね、まあ、新聞のようなイメージを僕は持っていて、
うんうん、
まあ、新聞ってね、常に最新の情報が書かれていて、毎日出すじゃないですか、新聞ってね。
はい、はい。うん。
だから、まあ、読む方にとってはね、まあ、毎日ありがたいですけど、出す方って、今日これだけ出したから、明日は出さなくていいってことがないんですよ。どんな内容であっても、もう常に毎日出すっていう、そんな大変さがあるのかなと。
うんうん。確かに。
で、ブログ、メルマガなんですけど、それはね、新聞、SNS が新聞だとすれば、図書館的とか、図書館にある本みたいなイメージがあって、まあ、そういう本って別に最新ではないですよね。どんどん日が経っていったら、まあ何年前に出された本とかって、新鮮さは SNS にはかなわないんですけど、
はい。
SNS が新聞にはかなわないんですけど、必要な情報が整ってあるんですよね。
うんうん、
目次付きでね。
うん、
はい。だから、作るのは大変なんですよね。だけど、大変だけど、一回作ってしまえば、それはかなりの長期間にわたって情報提供をし続けられる。という、SNS との違いがあるから、まあ、一回作ってしまえばもう、明日休んでも大丈夫、今日休んでも大丈夫、みたいなね、それぞれの特徴があるのかなと思ってます。
確かに分かりやすいです。
おー、よかった。ね、だから SNS の疲れ、SNS 疲れ、まあ、発信側から見た SNS 疲れって、とにかく毎日やんなきゃどうしよう、今日ネタない、みたいな、それに疲れてる人は、こういう蓄積型のブログメルマガをやるといいんじゃないかなというような話ですね。
はい、そういった内容をこの勉強会の中で、
はいはい、
お話をして、
はい、そうですね。それで、まあ、仕組みの勉強会、ブログメルマガの仕組み勉強会ということで、
はい、
なんかね、僕はよく聞く機会が多いんですけど、 うまくいってる人は仕組みを持ってます。
うん。
とか、仕組みを持つといいんです。みたいなね。なんか成功してる社長とかが言ってそう
な。なんか聞きます。
聞きます。聞きますよね。
聞きます。何その仕組みってって思います。
そうそう。そう。で、やっぱりなんか今、イキさんが言われたように、何その仕組みってって思いますよね。
思いますね。うん、なんかその、秘伝のタレじゃないですけど。
そうそうそう。なんか、そう。いや、その印象ありますよね。
あります。
いや、隠さないでよって思うんですよね。
そうですね。
いや、あるなら教えてよって思って。
うん、
で仕組みを作りましょうとかね。はい、よく言うじゃないですか。
はいはい。
うん、そんな隠してないで教えてくれればいいのにって、よく、いつも僕思ってて、じゃあ、それだったら、まあ、僕が知ってる仕組みだったら教えたいなと、いうことで、まあ、その、まあ、いろんな仕組みがある中の、今回はブログとメルマガを使う仕組み。
うん、
これは、まあ、まあ、ある意味、作り方、まあ、僕は作り方はもう分かってるので、
はい、
分かってるってことは、やっぱり、これは別に誰でも作れるなっていう印象はあるんですよね。その作り方があるだけで、
はい、
作り方通りにやれば、仕組み自体は誰でも作れるので、うん、それを、作りましょうという勉強会でした。
いやー、でも興味をそそられますね。
ね、なんか、仕組みってなんだっていうね。
はい、はい。なんか知りたいけど簡単には知れないんだろうなっていう感じがありますよね。う
ん
う
ん
う
ん、全然そんなことない。まあまあ、そのブログとメルマガに関しては全然そんなことないので。
は
い、これはね、2時間の勉強会だったんですね。
あ、そうなんですね。
うん、そのね、作ること自体は大変なんですけど、うん、仕込みってこういうもんなんだねっていうのは、理解するだけならそんな1時間程度で、へーって感じで、わかるものなので、それを、じゃあ、その場で作れるかっていうことは、それは時間かかるんですけど、
はい、
仕組みがこうなんだっていうのは、その中で理解できるので。
はぁはぁはぁ。三つくりさんは、この勉強会はどうして開こうと思ったんですか？
あ、まあ、ね、今言ったように、やっぱ、仕組みってなんだよ、知ってんなら教えてくれればいいのにって思ってたのほど、じゃあ教えようというのが、まあ一つにはあるんですけど、他にもね、ちょっとありまして、
はい。
まあ普段ね、オンラインで、長期講座で、仕事の時給講座ですけど、うん、それを教えてるんですよね。で、それは、講座の中で教えて、で、長期間、1年間、年間講座ということで、長期講座の中で、講座の中で教えてるんです。
はい。
で、まあ、それはそれとして、全然いいんですけど、まあ、やっぱりね、いろんなことをやっていかないと、広がっていかないなと思って、まあ、常にね、なんか、なるべく新しいことをちゃんといろんなことをやろうというのは、常々考えてまして、じゃあ、その講座の内容をね、初めて、外に向けて、まあ今、仕事の時給講座は内側で、その講座のメンバーに教えるという、内側向けというか、うん。そしてオンラインで教えてるんですけど、それをリアルでやろうと。
うん、
しかも、単発でやろうと。うん、年間講座ってね、ハードル高いと思うので、はい、じゃあ単発で。だから、外向けで、リアルで、単発でっていうね、三つ同時に初めて挑戦をね、してみたいなっていうのをずっと考えてたんです
よ、ね。ああ、そうだったんですね。
ずっとやろうと思って踏み出せる。やっぱり踏み出せないわけですよね。その新しいことっていうのは。
はいはい、
うん。その緊急性もないんですよね。だからきっかけがないというか、
はい、
やれたらいいなぐらいで、だいたいこう日々のことをして過ごして、どんどん2ヶ月、3ヶ月何もできないと踏み出せないっていうことが、まあ、多分多くの人があるように僕にも、そういうふうに、僕もそういうふうになります。で、まあそんな時に、もともとね、ブログをやっている方から、まあメルマガ、ちょっと始めてみたいんだよね、っていうようなことがあったので、相談があったので、もうこれがタイミングだと思い、うん、一緒にやろうと。思って、
はい、
その方に、その講座の中で、その方の仕組み作り を例として教えればいいんじゃないかなと。これ、このタイミングを逃したらもうずっとズルズルいくから、これが、こう、なんか、まあ、ある意味、神様が用意してくれた機会だと、思い、行こうと、一気に、企画して、やったって感じでした。
ああ、そうだったんですね。でも確かにそうですね。光圀さんは長期講座をずっとされているなって思っていたので、単発系はしないんだろうななんて思ってました。
なんかね、新しい人とも出会いたいなっていうのもあったので、そういう思いもあって、こう。なんか、ずっと、頭にはあったんですけどね。
そうですね。でも、確かに単発があった方が、こう、気軽に参加しやすいとか、
そうですね。
はい。光圀さんに一度お会いしてみたいけど、お会いするとなると、長期講座かって考えて、一歩踏み出せない方とか、ね、参加しやすいですもんね。
ね、単発はやっぱ参加しやすいですもんね。
はい、はい。じゃあリアルで参加いただいたということで、
はい、
参加された方々からは何かフィードバックはいただきましたか？はい、
あ、そうですね。感想をちょっと書いてもらって、
はい。
もらったので、一応ね、それ公開していいよという許可をもらってるので、いくつか、二つかな。ちょっと読みますね。
あ、はい。
はい。メルマガは古いと思っていたが、そうではなかったのですね。何を情報として提供したらよいか、ということではなくて、自分の理念、やっていることを自分流に発信すると良いのが分かりました。っていうのが一つと、あとはですね、もう一つ別な方で、
はい、
自分の思いやポジティブな発信をしていくことが大事、という部分に共感しました。っていうこととか、あとね、いくつか、こう、箇条書きで、学びになったものをチェックしてくださいっていうアンケートも取ったんですけど、
はい。
100%、いろんな人がいろんなものをつけてたんですけど、100% 皆さんが学びになったって思ったのが、メルマガ配信システムについてですね。ま
あ、
だから、まさに仕組みの部分だ
と。はい、はい、
はい。
そうですよね。ああ、じゃあもうそこがバッチリ伝わったっていうことですね。
っていうことかなと。はい、はい。あとそのフィードバック、感想から見ると、このお二方共通して言ってるのは、何を情報として提供したらよいかが、もともと分かんなかった。そして、あと分かったっていうことで、自分の理念を伝えればいいんだとか、思い、ポジティブな発信したらいいんだなっていうことが分かりました。共感しましたって言ってくれたので、もともとやっぱり SNS で発信してても、結局ネタ切れになって今日、あ、やばい今日何発信しようってなるのが、まあ、理念とかを、自分の思いとかを発信していけばいいんだなっていう感覚をちょっと掴んでもらえたのかなということが、はい、フィードバックから感じましたね。
そうなんですね。
はい。
よかったよかった。なんか満足いただいているようですね。
一応多分だから、仕組みが何か、は、見てくれたから。まあ、そのね、メルマガ配信システムって、要は、ある意味自動でセットした感覚で送ってくれたりするんですよね。自分がメルマガをこう、明日出そう、明後日出そう、3日後出そうって、こう、新聞配達のように手動でやるんじゃなくて、この感覚で、まあ、毎日、朝7時に届くようにセットしますみたいなことができたりもするので、まあ、そういう部分が、ね、単純当たり前といえば当たり前のような気もしますけど、はい、まあ、そういう仕組みを見てもらえたので、はい。
光圀さん、今後また、この勉強会は開く予定はあるんでしょうか？
そうですね。やっぱり面白かった、楽しかった、僕もやってて楽しかったんで、外向けのリアルな単発、いいなと思って。
はい。
で、実は、今日配信日は11月3日。
はい。
ですが、 明日。
明日。
11月4日。
早い、早い。
お今決めました、的な。今決めたわけじゃないんですけど。はい。はい。ね、今度はね、Kindle 出版の勉強会を。
ああ、また違う形の、
はい、あーテーマでね、あの、仕組みのテーマじゃなく、今度は出版というテーマでね、やってみようかな。ということで、ね、まあ、あの、個人でね、授業をされてる方は、また、うん、個人授業の方がメインなんですけど、まあ、やっぱりどうやってね、自分の活動を知ってもらうのかっていうのが、もう本当ね、これはある意味永遠のテーマなので、
うん、
うん。あの、まあ、仕組みはやったので、今度は、Kindle 出版というところを行こうかと思うんですけど、うん、
はい。
なんかね、あの、本を出してる人が、あの、名刺代わりに自分の本をとか、なんか、これも聞いたことないですか？
うん、あります、あります。
あれ、あれすごい、あの、その言葉を聞いたとき、僕はもうなんか、もう超羨ましくて、俺もやりたいと思って、超長年それに憧れてて、名刺代わりに、名刺代わりに本をとか、超かっこいいじゃないですか。
本当ですよね。
それ聞いたら、ちくしょうと思ってて。
そんな簡単にっていう。
そうそうそう。そんなかっこいいことが簡単にできるわけないだろうって思ってたんですけど、時代は進み、
はい、
まあ、Kindle 出版というのができるようになり、
うん、
はい。で、僕もずっとね、出版もしたいし、名刺代わりに自分の方で、あの、やってみたかったのが、実現できたのが2023年の1月に、できたんですよね、Kindle 出版でね、うんうん。うん。ね。そしたらやっぱりね、活動を知ってもらいやすいんですよ。
はい。
ね。で、これなんか難しそうに見えて、時代的に難しくないんですよ。うん、その Kindle 出版のおかげでね。
はいはいはい。
うん、で、Kindle 出版は電子書籍だっていうイメージがあって、
うんうん、
あの、あ、パソコンの中でとか、スマホの中で見るんですよね。あ、ちょっと読みにくいですよね、みたいな。
うんうんうん。はいはい。
そんなイメージってあるんじゃないかと思うんですけど、Kindle 出版でちゃんと手に取れる本、紙の本ができるので、
うん。
俺はね、あの、みんなやったらいいだろうと思うんですよね。うんうん、
確かに。
うん、ね。
三つくりさんは2冊出されてますもんね。
そうそうそう、そうなんですよ。Kindle 出版で2冊出して、で、ほんと、まあ、その後ね、本当に、その能文教さんから、商業出版って言って、あの、全国の書店に並ぶ形式の本を出してもらえたんですけど、まあ、いろんな理由はあったと思いますけど、あの、Kindle 本を出してるから、この人はちゃんと書ける人だっていうふうに認識してくれて、あの、出そうっていうことにもつながったんじゃないかなとも思うんですよね。だから、まあ、本をね、一生に一度は出してみたいっていう人って、割といるんじゃないかなと思って。
うんうん。はい。
で、そういう人が言うのは、いつか出してみたいって言うんですけど、
うんうん、
あの、これ今出せますよ、実はっていう。そんなイメージで。
うんうんうん、
はい。で、あの、自費出版ですよね、みたいなこともよく言われるんですけど、
あ
の、Kindle出版で、ね、ほぼコストゼロです。ほぼっていうかゼロです。
うんうん、
はい。
はいはい。
なので、これね、個人事業やってる人はね、やったらいいんじゃないかなと思って、はい。そういうね、仕事も自給していく仕組みなどを整えて、こう、自給自足とか、成功うどく的な暮らしを、ね、実現したい人にはいいんじゃないかなと思いまして。はい。こんな、Kindle 出版に関する勉強会を、この、配信日からすると明日。11月4日。もう申し込み締め切ってたらすいません。ここまでいろいろなんか、いいです的なことを言っといて。
本当ですか？もう、お申し込み締め切り日は過ぎてる。
あ、でも、ね、一応ね、あの、今、収録時点では、前日までには、あの、お申し込みを受け付けたいとは思って、いますので、
はい、
もしかすると、あの、まだ埋まってなければ、申し込み
はい、埋まってなければですね。
はい、埋まってなければ。
はい、はい、はい。ちなみに、
はい、
今、収録の時点では、
はい、
10月半ばなんですね。
はい、はい。
はい。募集人数とか、
はい、
何か、どこで開くとか、はい、そういったところは決まってますか？
はい、ね、募集人数は、まあ、5、6人ぐらいかなと。
うん、うん、うん。
うん。 6人で、まあ、リアルで、なんかね、地域性を大事にしたいと思ってて、僕の札幌市の、前はね、街中でやったんですけど、僕、札幌市の南区っていうところに住んでるんですけど、南区のある、なんて言うんだろう、地区センター的なところでやろうかなと。すごい地元感を出してみたいな。はい。よりなんか地域、地元的な、はい。はい。まあ、リアルなので、はい。そんな雰囲気でやってみたいなと思っています。
はい。じゃあ、もしも、このポッドキャストで、
はい。
この情報を初めて聞いたという方は、まずは、じゃあ、パーマカルチャー研究所のホームページをご覧いただくといいですかね。
はい、そうですね。はい。
はい。チェックをよろしくお願いいたします。はい。ということで、勉強会の話していただきました。
はい。
では、最後にメッセージをご紹介いたします。
はい。
谷さん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。三つくり夫妻のタイムスケジュール、興味深く聞かせていただきました。朝方のライフスタイルで充実した一日を過ごされている様子が伝わってきました。印象的だったのは、年頃のお子さんたちには自分たちと同じ早寝早起きを求めていない点でした。これも三つくり家の子育てのスタンスなのでしょうか。ちなみに私は超夜型人間です。
はい。
という。メッセージをいただきました。
ご質問が。
はい。
三つくり家の子育てのスタンスなのでしょうか。なんか、子育てのスタンスとか、教育方針とかって、あ、教育方針とは言ってないですけど、
はい、
って聞かれるとなんかドキッとしますよ。なんか、こんななんかすごいこと考えてやってるわけじゃないので。
はい、はい。
ね、うん、まあ、だから、そうなのかな、うん、なんか、うんうん、なんか、子供は子供で、それぞれ、ある意味勝手に生きると僕は思っているので。ね、まあでも、起きるのが遅かったら、なんか、こっちが動いて、早起きして動いてるのに、ずっと寝てるのを見ると、ちょっと腹立つじゃないですか。そういう意味で、起こすことはありますね。だんだん腹立ってくるから起きてくんだよ、みたいな。
それはどうして腹立つんでしょう？
え、なんか、なんで腹立つんですかね。
こっちも結構遅くまで寝たいのにとか。
ね、でも別にそんな風には思ってるわけじゃないのにね。
はいはい、はい。
うん。なんか、自分が起きて動いてて、ずっと寝てると、なんか、って思っちゃいますね。なんか人間小さい感じを露呈してしまった。ちょっと恥ずかしいんですけど。
全然。まあなんか物音立てないようにしないといけないとか出てきそうですけど、ね。
それは全くないですね。
もう
全然普通に、うん、動いてますね。
ああ、う
ん。まあだからなんか、なんでしょうね。だからスタンスなのかと言われると困る感じです。なんか、それぞれのペースがあるし、
はい、
特にその、思春期というか、まあうち、高1と小6になってますけど、この時期ってすごい眠いっていう、思い出というか、まあ自分の子供の頃の記憶があるので、本当いくらでも寝るだろうなとは思ってるので、まあ、寝ればいいと思いつつ、なんか、僕が寝てるのを見てると腹立ってくるときは怒ってる。
そうなんですね。
はい、なんか、すいません。そんなしょうもない。もうちょっとかっこいい回答すればよかったとね、今思いましたね。
まあ、でも、振り返ると、親も起こしに来てましたね。
うんうん、
そんなに昼まで寝ててとか、ね、そういう感じで。
ね、大体怒りながら親って起こしますよね。
そうですね。なんでしょうね。
なんでしょうね。
そこはちょっと謎ですね。
ね。あ、まあ、そんな感じで、早寝早起きを求めていないとか言いつつ、怒りながら起こす。はい、そんな感じです。
そんな感じ。 谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。